アレリア、おはようございます。鬱陶しい日がずっと続いていまして、でも今日はちょっとお天気も良くなってきましたので、私たち人間はですね、ちょっと晴れるか、あれ雨降ってるかとか、どん天であるかによって気分がね、ぐっと変わりますよね。今日は、だんだん良い天気、この1週間は良い天気が続くという天気予報も出されておりますので、なんか嬉しいような、元気が出るような、今までちょっとこう内向きだったのがですね、元気が出てくるかなと。皆さんもぜひですね、この秋の一日一日を過ごしていただきたいと思います。さて今日はマルコの福音書の3章の20節から読んでいただきました。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。20節の冒頭にイエスが家に戻られるとと書いてあります。イエスが家に戻られる、このように書かれております。よく注意して、読んでいただきますと、イエスが家に戻られるとという言葉は非常に不思議な言葉だと思うんですね。最初私はここを読んでおりまして、イエスが家に戻られるとっていうのは、どっか不特定多数の、どっかそこ通りすがりの大勢の群衆に囲まれているわけですから、どっか通りすがりのどっか家にたまたま不意に立ち止まれたというふうな感じだったのかなと思いながら読んでいたんですけれども、何回も読んで注意深く読んでみますと、どうもそうではないみたいですね。不特定多数のどっか何の縁もゆかりもない人の家に入られたというよりも、よく知ってる、聖書を読んでみますと、イエス様はナザレで育たれましたけれども、今は伝道生活で弟子たちが紹介したような、あるいは弟子たちがイエス様どうぞここに泊まってくださいというような、そういう常宿のようなね、いつも伝道に疲れて帰られる時にはいつもそこに帰られた、自分の家のように常宿のようにして帰られた、そういう家に戻られるとという、そういう意味だと思うんですね。だからイエス様がたまたまひょいと寄ってそこに入られたというよりも、もっともっと深い意味があるのではないかと思います。で、今日の箇所はちょっと内容が難しい、事態に苦しむようなところもありますけど、まあ砕いて、紙砕いてね、今日は家がテーマになってます。つまりイエス様がそこに住まれた家、あるいは我々がいつも家に帰りますけど、家にいるという、その家ですね、家が今日は テーマになっていると、そのように理解していただいて、今日の御言葉を学んでいきたいと思うんですね。で、家に戻られると大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いてイエスを取り戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。 またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれているといい、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。こういう書き出しになっているわけです。で、先ほど申し上げましたように、家が問題になっているんです。家がテーマになっています。で、その最初に出てくるのはですね、ベルゼブルという言葉であります。ベルゼブルというのは悪霊どもの頭というふうに書いてありますので、このベルゼブルという言葉はね、悪霊どもの頭、あるいは悪霊の親分、悪霊が支配している家の親分というふうに、考えることができると思うんですね。ですけれども、ここでですね、家が問題になっているので、イエス様はね、このところでこの家は、このベルゼブルというのは家を支配するもの、家を支配するもの、いや、もっと言葉を変えますと、人の心の家を支配するもの、人間の心を支配しているもの、心の家を支配するもの、そのようなものを退治するために、あるいはそのようなものの中にイエス・キリスト様がおいでになったと、このように考えていただくといいと思うんですね。イエス様は黙示録の3章20で、私は戸の外に立っていただいている、誰でも心の戸を開いて主を迎え入れたら、私はあなた方と共に食事をしよう、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて心の戸を開いたら、私はその中に入って一緒に食事をしよう。この黙示録の3章20の言葉があります。イエス様を信じた時に、救いの決心をする時に、洗礼を受ける時に、きっとこの言葉を皆さんは指導された先生から強調されたかもしれませんね。イエス様は人の心を支配している、人の心を支配しているそのものの、実はイエス様は心の戸を開いたら私はその中に入るとおっしゃったんですね。またですね、ここにはもう一つ、身内の者たちが21節ね、聞いてイエスを連れ戻しに出る、気が狂ったのだ、イエス様のお父さんお母さん、あるいは兄弟たち、身内の者、親戚の者が、キリストは気が狂ったのだ、やっぱりこの家の中でキリストは変わったことをやり始めて、えらいことをやってくれて、あれはもう気が狂ってるんだと、このように家の者が言いました。ここにですね、気が狂ったのだという言葉は、言語ではエクセステという言葉が使ってありますけど、エクセステという言葉は私たちが普段よく知ってるね、エクスタシー、ね、もうこの陶酔すエクスタシー、もうそれにもう浮かれてしまうエクスタシーの言語になっている、もともとの言葉で、このエクセステからエクスタシーっていう言葉になってですね、我々がエクスタシー状態で、そういうようにして使っているわけですけれども、我を忘れる、我を忘れて気違いみたいになる、いい意味でも悪いでもよく使われる言葉であります。で、イエス様がそういうふうにしてですね、もう我を忘れて神様のために神の国の福音を伝道されているということを知った家族の者たちは、 気が狂ってる、エクスタシー状態だというふうに言ったんですね。で、私が、クリスチャンになって、そしてサラリーマン生活を送っていましたけれども、献身をして神学校に入って伝道者になるというふうに導かれて、神学校に導かれた時は、私の実家はですね、本当にちょうどこのイエス様の身内と同じように、もうそれはそれは大変なもう騒ぎになってしまいました。もう親戚中を巻き込んで、一体お前は何を考えてるんだ、そんなことを初めて食っていけるのか、そんなことで、食べていけるのか、このように、しかも会社も辞めてしまって、まあとにかく、家では大変な騒ぎになったわけであります。でもね、神様に導かれていましたので、本当にその時の献身の思いは純粋な思いで、もう利害出さんとか、地位名誉だとか、金銭欲とか名誉欲とか、もうそういうようなものは全部投げ打ってね、ただひたすらイエス様を信じて救われて、この救いを知らない多くの人々に福音を述べ伝えたいという、もうただその一心の思いで、まあ言えばここで言うエクスタシー状態にも似たようなね、悪い意味でね、なんか麻薬度とかなんか悪に染まってなっていくというよりも、正しいことのために、真理のために、神様のためにエクスタシー状態になる、そんな、ことをですね、このところでも感じるわけです。まあ、とにかくこの箇所は家がテーマで、その家の中からイエス様がどのようにして振る舞われたかということが今日のところであります。皆さんどうでしょうか。家ということを考えたら、家とは何でしょうか。家とはどうでしょうか。皆さんも家庭を訂正し、あるいは子供の時には家庭で、そして今は大人になって自分の家庭を、家を形成しているわけです。家庭の家長でもある、あるいは主婦でもある、家庭の大黒柱であるわけです。でも家は常に考えますと、どのようなものでしょうか。やっぱり家で第一番ね、やっぱり家に帰ったらくつろげる、リラックスできる、もう着てる仕事着も紙下も何もかも脱ぎ捨てて、家に帰ったらもう裸に着た状態でリラックスする、くつろぐ、それが家庭だと思うんですね。私もネクタイ締めて、堅苦しいことをしておりますと、余計に家に帰るともう脱いで、裸に近いような格好です。今年の夏もある姉妹が用事でね、私の家にいらっしゃったんですね。でピンポンになったから、私は家でもうくつろいでますので、すごい格好してた、まあ、誰かわからないでバッと開けて、いやびっくりよ、教会のある姉妹でした、ごめんごめん、まあ、今日はねもうこんな格好でごめんね言って、ちょっと着替えて持ってお応えをしたんですけど、家というのはね、やっぱりくつろぐとこだと思うんですね。リラックスするとこだと思うんですね。無防備なんですよね。皆さんもお家ではどうでしょうか。普段、難しい仕事で、きつい仕事をしている方であればあるほど、結構リラックスされているのではないでしょうか。今度ノーベル賞をもらわれた大隅教授、東京工業大学の教授である大隅先生の 家庭がちょっとテレビで報道されてました。奥さん曰く、うちの主人夫はいい加減で不思議な人でズボラで適当なんだ。あれだけの研究をなさっているけど、ズボラで適当なんだそうです。だからどうして家であんなズボラなのに、どうしてあんな研究がきっちりね、世界の人をうならせるような、我々をうならせるようなあんな研究が、あるいは実験がうまくいくか不思議で仕方がない。奥さんは、私の方がよっぽどきちんとしてるのに、私の方がよっぽどきちんとしてるのに、ズボラなご主人があんなすごいノーベル賞をもらわれたわけです。やっぱり家というのはね、家というのはそういうもんだと思うんですよね。皆さんもですから、大いにリラックスしていただきたいと思うんですけど、家はそういうところです。でね、この箇所でこんな言葉を使ってあります。マルコの福音書の3章の、すごい言葉を使ってありますね、28節、まことにあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。ここに許しのメッセージあるんですね。なんでイエス様がこのところでこんなすごいね、で許す許さないというようなことを言われたんかなと思うんですよね。やっぱり家庭はくつろぐ、リラックスする、許される、家庭はそういうとこです。そういう意味で私たちも家庭をエンジョイする力を再リクリエーション、もう再生産再創造するような、そういう場所にしたいなと思うんですけど、まあ家とはそういうところだと思うんですね。しかしね、そのことは覚えておくべきことではありますけど、イエス様はここに2つのね、不思議な言葉を使っておられます。一つはですね、23節、そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンが、どうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。このように例えが使われた。この家ということがテーマになっているところで、例えが、これはどういう例えなんかなということを思わせられます。イエス様の例えによると、サタンもサタンと打ち合わせしたら、家庭の中でも打ち合わせしたら困るだろう、サタンとサタンが戦ったら困るだろう、でイエス様は一種のユーモアを持ってですね、こうおっしゃってるですね、サタンでも内輪もめをしないんだよ、家の頭を追い払うためにイエス様はこのですね、最初に申し上げましたように、一家ですね、そうですね、先ほど申し上げましたように、家を支配する者、人の心を支配する、人の心を支配する者ですね、ベルテブルというのは人の心を支配する者でしたね。でだからイエス様がいらっしゃったのは、 イエス様がいらっしゃったのは、人の心を支配しているその悪霊やサタンの中にその頭をやっつけるためにイエス様がおいでになったんです。だから、この例えはですね、実はイエス様がサタンをやっつけるためにおいでになったというその例えでもあるわけです。でもう一つの例えがここで使われてますけれども、家が内輪もみをしたら家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができません。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するにはまず強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。イエス様が言いたかったことは、この強い人を縛り上げる、ね、家財道具を略奪するために、強い人を縛り上げて家財道具を奪ってしまうというのは、ある意味で面白いユーモアをが使われているわけです。人の心を支配しているこの悪霊、サタン、悪魔、これをやっつけるためにイエス・キリストが天の栄光の座を捨ててこの地上においでになって、そしてこの悪霊、サタン、これを打ち破るために私が来たんですよと、このようにおっしゃってるわけです。イエス様は黙示録の3章2節、ちょっとご覧ください。黙示録の3章2節、黙示録の3章2節、見よ、私は戸の外に立ってた。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。このマルコの福音書では、家財道具を奪うために略奪する者として、強い強い、強い人の心を支配しているその悪の恩義をやっつけるために、来られたイエス様の強い神の子としての姿が描かれてますが、本当はね、本当はこの黙示録3章20にあるように、見よ、私は戸の外に立ってた。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様がこのところで言いたいのは、私はあんた方の心、人の心を支配している悪のサタンの力をやっつけるために、心の戸を叩いて、あなた方が心の戸を開いたら私はその中に入るんだよと、これがイエス様のおっしゃりたいことです。そこでね、皆さん今日一番、この箇所で大事なところはその後のところであります。28節、まことにあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められる。どうでしょうか皆さん、時々皆さん聖書を読んでいてこの箇所に突き当たると思う。これは一体何のことを言ってるんだろうか。どんな罪でも許される、そこを読むと私たちは嬉しいですね、喜びますね、感謝ですね。いつもそこを読んでは、あ、私は今までたくさんの罪を犯してきたけど、どんな罪でも許される、どんな罪でも、殺人者であっても許される、どんな汚いやらしい 罪を犯していても許される。人はその犯すどんな罪も許していただきます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。この言葉を読んでどれほど私たちは安心したことでしょう。どれほど力を与えられたことでしょう。あきれも罪を犯したけどどんな罪も許していただけると書いてあるもん。確かにどんな罪も許されます、許していただきますと書いてある。この全般の言葉でどれほど我々はクリスチャンもクリスチャンでない人も含めてね、どんなに私たちは感謝のことでしょうか。でもその次にしかしと書いてあるんですね。聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められる。この29節を読むと私たちは瓦礫奈落の外にそこに突き落とされたようになるんだ。いや聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されません。じゃあ聖霊に許されないというのは何なんだろうか。何でも許される、どんな罪も許される、これも間違いない事実です、信じてます。でも聖霊を汚す罪とは一体何か。そうでしょう。イエス様がおいでになった時は聖霊が鳩のように下って、これは私の愛する者、これに聞け。イエス様は聖霊によって天からこの地上にマリアのお腹を通して生まれて、30歳になって聖霊様によって力を与えられました。イエス様はそれのみならずその生涯を歩んで、挙句の果てには十字架にかかってこう叫ばれました。父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのです。イエス様は十字架の上で自分を十字架につける敵に向かって、ローマの兵に向かって、律法学者パリサイ人に向かって、父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのです、こう言ってイエス様は全世界に向かって罪の許しを宣言されました。彼らを許したまえってイエス様は言われた。でもこのマルコの福音書では聖霊を汚す者は誰でも永遠に許され常しえの罪にされ、イエス様は十字架にかかって、それからペンテコステの日には聖霊が下ったんです。そして福音は、十字架の福音は全世界に向かって述べ伝えられました。すべてご聖霊様、三位一体の聖霊なる神様の働きのゆえに今日の我々も救われてあるわけです。一体聖霊を汚す者は誰でも永遠に許される、常しえの罪に定められるとは、神様がこのような救いの業をなされたのは全て三位一体の聖霊の業です。神様の業です。その聖霊の業をノー、それを悔い改めて受け入れない、その聖霊の業を全然自主鉄を凝らしてしまう。イエス様の十字架が、イエス様が父よ彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのですと言って宣言されたにもかかわらず、そのイエス様の救いを、そんなものは意味がない、そんな十字架なんて私は許さない、十字架なんて全然関係ないと言ってユダのように悔い改めないで最後まで 神様の救いの技を投げ捨てるもの、自決を食らわすもの、そのようなものは永遠に許されず、常しえの罪に定められます。いかがでしょうか。私たちは罪許されていることを感謝します。罪を悔い改めてイエス様を信じたことを感謝します。そのような人は絶対一人の例外もなしに許されます。ヨハネ伝の3章16節にはこう書いてあります。3章16節、これはもう皆さん覚えているところですから、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が一人として、御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を求めである。御子を信ずる者は一人の例外もなしにです。今朝ですね、私たちはイエス様によって罪許されていることを本当に感謝しましょう。どんなに失敗し、どれほど神様を悲しませ、どれほど罪を犯してきたとしても、一人として滅びることなく主イエスを信ずる者は永遠の命を持ったのである。でもそのヨハネ伝3章16節は、あれはたわごとだよ、あんなものは意味がないよ、3章16節には何の意味もないよ、こう言ってですね、イエス様が我々に与えてくださった十字架の救いを受け入れる者は誰でも救われるけれど、その十字架の救いをダメだ、十字架の救いを意味がないという聖霊の技を受け入れない者は許されることがないということをお手あります。でもこのメッセージがね、イエということがテーマになっているときに語られているわけです。私は、家庭はくつろぐところであり、リラックスするところであり、許されるところであり、神様を脱ぐところであります。イエス・キリストにあって、イエス・キリストにあって私たちは家庭をそういうような場所にねしたいと思うんです。でもどうぞその家庭を大事にしたいと思うんですね。で、イエス様がただ不特定多数の家にたまたま寄られたというんじゃなくて、イエス様が常宿にしておられるところ、リラックスするところ、イエス様が休まれるところ、そういうところにこんな大事なね、こんな重要なメッセージが語られているということをね、本当に今日は感謝をしたいと思います。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆を感謝します。今日はイエス様が家について、人の心の家を支配している悪霊について、サタンについて、あるいは家庭を支配している者のところに、それを支配してそのものを救うためにおいでになった、そのお方を覚えて感謝いたします。私たちは弱い、失敗の多いものでありますけれど、今日はありがたい許しのメッセージがありました。どんな罪でも許され、感謝します。このメッセージに力づけられて、ますます力が与えられて歩むことができますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。